チコケットラジオ。
はい、ライチポケットラジオです。
はい、今日も始まりました。
はい、前回に引き続きアキラ生誕祭ということでね、
パート2ですね。
パート2ですね。はい、はい、リスナーさんからのメッセージがたくさん来ておりましてね、
1回じゃとてもじゃないけど、
うん、収まりきれないということでね、ちょっと今回でももしかしたら収まらないかもしれないそしてさらにこれからもどんどん送られてくるメッセージもあるかもしれないというね、そんな中でね、
はい、
もしかしたらこれが配信されてる時には第1回目 の, その前回、
うん、
前編ですかね、
はいはい、
そのアキラ生誕祭の、
うん、
が もしかしたら皆さんの耳に届いてる状態だったりするかもしれないんでね。
そうですね、
そこからまたメッセージが届いてるかもしれないので、
うん、
またそっちはそっちで、
はい、
次の回でご紹介しますので、はい、どしどしメッセージください。
ください。
はい。というわけで、はい、今日も行ってみましょう。前回に引き続きね。
うん。いいでしょうか。
はい。
それではまずライチポケットネーム負け犬さん。
負け犬さん、はい。
元気か。誰かわからないと思うけど聞いてるぞ。以上。
これ知り合いなのかね、わかんないけど、
うん、多分知り合いなんじゃないかな。
いや、それとも、いや、僕のことなんか誰かなんかわかんないかもしれないけど聞いてるぞっていう、
あ、うん、そうか、
そういうエール、
エールね、
だけ送ってみましたっていう話かもしれないしね、
うん、まあいいですよ、
はい、
まあ、こういうメッセージもどんどん送ってくださいよ。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それではですね、もう一つの次のお便り行ってみましょうか。
はい、
ライチポケットネーム TDL さんという方。
TDL ね。TDL って何なんだろうね。
意味深だね。
一瞬東京ディズニーランドなのかな。わかんないけど。
うん、まあ、デンジャラスドライバー天竜ではない、まあ、
それ DDT でしょそれそれ天竜源一郎 の首掴んで地面に叩き落とす技でしょそれね。ないしは蝶野正弘の STF なのかなみたいなね。正式名称は
ステップオーバートゥーホールドウィズ、んステップオーバーニーホールドトゥー、
違うよ、ステップオーバートゥーホールド、
ステップオーバートゥーホールド
ウィズ、
ウィズフェイズロック。
正解
中学校の時、ね、
中学校の時に教えたの俺ジャックに
ステップオーバーツーホールド、あれ2位は、2位はどこにつく、
2位ないよ、
2位ないよ、
ないよ、 STF だ、ステップオーバーツーホールド
ウィズフェイスロック、
はい、うん、そんなの何も書けないけどね
読みますよ。
はい、
いいですか。
はい、いいですよ。
どうも登下校授業中、
あ、登下校、登下校ね、
はい、登下校授業中よく聞いてますよ。
はい、ありがとうございます。学生さんですね。
学生さんですね。授業中は聞いちゃダメですよ。
高校生か中学生かな、きっとも
っとダメですよ大学生ぐらいになるとね。
大学生登下校って言わないんじゃない。
ああ、そっか、
うん、だってみんなそれぞれ違うでしょ、行くタイミングとかも。
ああ、そうだよね、
うん、まあ、
授業中はね、はい、避けた方がいいかもしれませんね。
いやいや、聞いた方がいいよ、
だって笑っちゃうよそれであれだよ、とんでもないの見たって、あの屋根から落ちた感じでお二人に質問なんですが、
はい、
私の好きな人は、
はい、
私の親友のことが好きみたいです、
はい、
親友もその彼が好きなんです。どうしたらいいと思いますか。
おそらく、
うん、
その質問者さんは女性で、
はいはい、
親友が女性で、
はい、
で質問者さんの好きな人が男性で、
彼ですからね、
うん
うん、
でだから要は仲良しの女の子が、
うん、
同じ男の子が好きで、
そうそうそうそう、そういうことだと思いますよ、
うん
うん、
で、その人がね、
うん、
彼に思いを馳せてると、
はい、
ただその彼は今のその文体だけでいくと、うん、おそらく私でもなく他の人でもなく、うん、その私の親友のことが好きなのではないかっていう、まあ、確証はないかもしれないけどきっとそうなのだわっていう、
好きみたいですですからね、うんうん、
なんか人から聞いた話なのか、うん、あの素振り見てて、うん、あ絶対私にはしないことをあの人にしてるみたいな、うん、まあ、ありがちというか、まあ、分かるんですけどね、それもね。
ずるいな。
何がずる、どこ誰が、
いやいや、その彼が
なんで
モテモテじゃないか。
ああ、そういうことね。そういうこと、羨ましいなという意味で、ね、
羨ましいおじさんは分からねえよ
それでどうしたらいいんですかって、
うん、
どうしたら、自分がどんな思いを持ったとしても、うん、相手が同じように自分のことをいいって思ってくれることがまず奇跡だと、
うん、
僕は思うんですよ、そういうふうに。
なるほどね。
だからよくうわーって泣いたりも分かるし、傷つくのも分かるよ、うんうんうん、だけどそこで なんかよくあるじゃない、あの親友の関係が崩れたとか、
うん、
まあその男の身の振り方もあるかもしれないけど、うん、でもそんなさ、例えば10代とか20歳そこそこの男なんて、うん、もうまず女性っていうものに飢えてるから、
うん、
そのなんていうの、興味、
うん
うん、それがもうその下の話じゃないけどさ、うん、なんかそういうなんかできればいいとか、うん、っていうことも含めて上でね、うんうん、その興味があるから、
うん、
その人の本質的な人格みたいなことまで、うん、あの考えてあげられるまでのところまで来てるかどうかっていうのはまた別の話で、うん、でもそういうことをちゃんと考えてる人もいるかもしれない、
うん、
でもその中で親友のことが好きみたいって思ってて、仮にそれが本当だとしてね、
うん、
でも自分でその私はあなたのことが好きなんだよねってことは言ってもいいとは思う、
うん、
でもそれで、いやそっかごめんな、俺はお前の親友のその〇〇ちゃんのことが好きなんだよねみたいなことになったら、うんうん、そうなんだ、そっか、まあなんとなく分かってたけどさ、
うん、
やっぱりそうだったもんねって、一応確認っていうか、私はそういう気持ちだったよってことを一応知ってて欲しかったんだよねぐらいは言っていいと思うし、
うん、
で俺だったら、うん、その後にそのことをうまくやってって、
うん、
俺は言う、
うん、
だからその支配欲っていうかさ、
うん、
その所有欲というか、
うん、
自分のものにしたいっていうものなのか、
うん、
本当に好きだったらその人のこと好き、
うん、
な人となんか結ばれてほしいと思うのが、うん、俺は究極の好きだと思う、
うん、究極ですね、
究極っていうか、でもそれは普通だと思う、
まあ普通ですよね、
うん、でもやっぱり男女だから、
うん、俺の言ってることがなんかコロコロ変わってるような気はしますけど、
ね、いやそんなことないよ、うん、でもそういうことじゃないかなと思う、
うん、これね、私の親友のことが好きな人がね、
うん、
この TDL さんの、
うん、
と付き合ったとしても、
うん、
親友のことが好きなのよ、
うん、
それは消えないよ、
いやそうだよ、
うんうん、でそれを念頭に置いたまんま付き合い続ける、もしくはそういった思いをね成就させる形がどういう形なのかわからないけども、
うん、
まあ、告白やそうなんだ、
うん、
だけどねっていう話になるのかさ、
うん、
なし崩し的に付き合うのか、
うん、まあ、そうね、
それはわからないけども、うん、仮にこの人が親友のことが、この彼という人がね、
うん、
親友のことが好きな状態であるんであれば、
うん、
あまりいい状況にはならないと思うんですよ、
ね、まあまあ、でもその憶測だから、
うん、憶測です
から、ね、だからもしかしたら被害妄想的なね、
うん、
あのちょっと引っ込み思案っていうかマイナス思考な人で、うんうん、ちょっと楽しそうに喋ってるの見たら、
そう
そうそう、あの人のこと好きなのかしら、
うん、それ分かん
ないと思ってるのかもしれないし、
う
ん、分かんない、
そう、
ただこれってさ、俺今気づいたけど、うんうん、その親友がいましてって言ってるのを、うん、わざわざ、うん、この番組に送ってくるっていう趣旨ね、
うん、
で考えたら、
うん、
これもしか置き換えると、
うん、
俺とジャックって言
われ
て、
うん、
別にこれが少年時代だろうが今だろうがいいとしてね、うん、例えば鉄壁の絆で結ばれてるみたいな、
うん、
関係性のある
2
人っていうところ、
うん、
対比なのかな、私たちもそう、あなたたちもそうでしょみたいな、
あーそういうことか、
うん、でそこで仮に いや、例えば話よ、うんうん、そこで俺が好きな A 子さんっていう人が、うんうん、A 子さんってうちの母親みたいな、
そうだな、お前が好きな A 子さん
あ Z 子さんみたいな人がいてい
いじゃねえか A 子さんで
A 子さんっていうのがいたとして、
何お母さん意識するんだ
A 子さんっ
ていたとしてい
たとしてね、うん、でジャックさんは、はい、家庭もあって子供もいると、うん、で別に、うん、他に女性なんか作る気もない、うんけど、例えば同じ職場で、はい、たまたま俺の共通、もともと共通の友達だったと、はいはい、それが今ジャックと同じ職場だと、はいはい、ってなった時に、うん、で俺はもともと友達だから、うん、あれジャックさんとずっと幼馴染なのって、うん、そうだよって言って、うん、そうなんだ、うん、結婚して子供もいるよね、うん、そうだよって言って、うん、いや私も独身、あなたも独身でしょ、うん、そうだよって言って、うん、いや私実はジャックさんのことが好きです、でも結婚してるし、うん、それをなんか家庭とかを壊したりとかするつもりはないんだけど、うん、ただ毎日職場で一緒にいるから、うん、もう日々その気持ちがなんかこう、はい、破裂そうになるものを抑えられない自分がどうしていいか分かんないみたいな、はい、でだから幼馴染のあなたに相談するわ、
なるほど、
でも実は俺はお前のことが、うん、みたいなことだったらっていうことなんじゃない、
ああ そうか、
そういう対比であれあなんじゃない、そのずっと親友2人っていうのと親友2人っていうところでこの番組にそのメールなんじゃない、ああもしかしたら、
ね、うん、僕はもう
でもいや仮にさそうだとしてね、うん、俺がすっごい大好きな人がいて、うん、でもジャックと同じ職場だったり、うん、まあ、学校はないけどさ、うん、まあそれで、ね、家庭ある人だから別に何かしたいとかじゃないけど、うん、本当にその気持ちはもう抑えられない、うん、でも俺はお前のことが好き、うん、ってなったとしたら、うん、だってあいつなんかあれだぞ、家庭あんだぞ、うん、そんな人の不幸をぶっ壊してもらってお前楽しいか、うん、っていう人もいると思う、うん、自分の、うん、欲をっていうかその幸せが、うん、を最優先したければ、うん、でも俺は多分つらっとね、うん、いいやつだぞ、うん、でも、あいつは多分家庭があるから、うん、まあ仲良くはしてくれるかもしれないけど、そんなとかにはなってくれないと思うぞ、うんうん、まあでもやってみ多分無理だからな、でそこで無理だったって言った時な、うん、そうだろって、うん、それが俺の自慢の友達だからあいつはって俺は言う、
なるほどね、
う
ん、よく分かってる、ありがとうございます、
うん
うん、まあ、ただねこの人ね、この人のことを好きになってくれる人と付き合ってほしいなと、
そうだね、うんうん、まあ、でもほら社会経験とか人生経験とか含めた上で、うん、まあ、別に僕らがその経験が豊富とかっていうのはちょっと分かんないけど、
そうだね、
うん、でもまあそんなもんでしょ、うん、学生なんてさ、
うちの娘だってそうだもん、娘のことを一番好きになってくれる人と付き合ってほしいもん、
そうだよ、そんなのなの、
あっちがいいだとかこっちがいいだとかさ、うん、やってるんだったらもう、うん、パッと聞いちゃえ
ねえ、うんうん、まあでもね、
まあ人それぞれですから、
ただね、たぶんきっと学生とかでしょ、学生でしょ、
学生さん
だからね、うん、もっといろんな思いした方がいいと思う、
うん、
本当それは積み上げ式で、
いやまあそうだよね、
うん、糧になると思うから、う
ん、いろんなことは
そうだよ、もうそれがさ30過ぎて初めてなんかその恋愛したのさ、うん、そのバツイチだのなんかの人に捨てられたとかって言ったらさ、うん、目も当てられないよそれ、二度ともう立ち直れないかもしれないよね、だからいかにやっぱねその10代とかね、ある種のもの知らない時にいっぱい知った方がいいんだと思うんだよね、
学生さんですから学んでください、うん、そういったことも含めて、
ね、そうだと思うね、うん、それで散々傷ついて、でもそこで卑屈にならないでって、その一度でも好きになった人のことをね、うん、悪口とか言わないで大事、ずっとその大事にしてほしいと思うね、うん、でそれでその後に自分のことを本当に大事にしてくれる人に会った時に、ああこういうことなんだなって、
うん、
分かった時に大したことじゃね、笑い話だわってなるから、
う
ん、きっと、
そうだね、
うん、そういうふうになれれば、うん、きっとあなたは幸せ、今そこクリアできたというか、その時の自分とは違うその、ね、うん、一つその殻を破って次のステップに来てるんだなっていうことで、
そうですね、
うん、そういうふうに自覚してもらってもいいんじゃないかなとは思いますね、
うんうん、はい、
はい、
それでは次のお題いってみましょうか、
はい、
アキラさん、ハッピーバースデー。
はい、ありがとうございます。
ポッドキャストでライチポケットレディを聞いてます。
はい、
ライチポケットネーム味噌汁男です。
はい、味噌汁男。
味噌汁男、
はい、はい、
ネズミ男みたいなごめん、カットして。
ここいやいやいや、カットしねえよ
会ったことはもちろん音声だけで見たことがないのですが、アキラさんのイメージってなんかすごい酒飲んでるようでストイックのよう、怖そうだけど子供に人気ってイメージは全くイメージ湧きません最近のライチポケットダイアリーでは写真がいっぱい見ることができて超親近感湧きます、
はい、
これからもずっと応援していきます。
はい、ありがとうございます。
ここから本題ですね、
はい、
PS、はい、たまに出てくるバーコード部長って実演するんですかここです来ましたよ、ついに
僕のこと呼んだのやっぱりね、こうリアルな世界で生きてますから、うん、それはね、やっぱ実在しませんあくまでイメージと、
うん、
あのなんだろうね、その滑稽さというかね、
うん、
なんだろう、こう風刺というか社会風刺というか、
ええ、
やっぱりあるじゃない、そのいろんなところで生きてきて、いろんな職場とかいろんな人の話とか聞いてると、こういう人が上司にいることによって苦しい思いしてるとか、うん、あとはすっげえウケる人いる会社に、
うん、まあただモデルはいるんですよね、これね。
いる
ね、某本屋さんであった目をちばらせ、ちばしらせた。
あ、そうそうそうそう、ね、あの過去放送で言ってる、俺が20代の時に、
うん、
あの俺が大型のね書店に行って、
うんうん、
あの当時ってまだそんななんかネットとかでもなんかレビューとかあんまり見れなかった時期で、
うんうん、
であどうなのかなと思って見に買いに行ったのね、うん、もう買うつもりで行ったんだよね、
うん、
でパラパラってあったーっつって平積みしてあって、
うん、
でパラパラパラって見て、いやーそんなんでもない、なんか意外とありきたりなっていうか想像の範疇を超えてないなみたいな感じで、
うん、
ちょっと待って、これハードカバーって新書だからちょっと一回かと思って、
うん、
まあ後からなんか中古になるか、なんかその文庫になってからでもいいかなと思って、うん、仕返ろうかなと思った時に、
うん、
すげえその、うん、書店が混んでて、
うん、
並んでたんですよ、
うん、
でレジがなんか6つぐらいあるところで、
うんうん、
そこがもう7人ぐらい、78人並んでて、
うん、
で俺その平積みしてるとこから、
うん、
あのそこから帰ろうかなと思って、もう行列できてるから、そのいやいや行列の人と人の間を割って入って抜けないと出口に出れないという、
は
いはい、時にたまたまそのなんかそのちょっと髪の毛が薄くて、
うん、
ちょっとメタルフレームの眼鏡をかけてて、
うん、
ちょっとバーコードハゲっていうんですか、
うん、
ちょっと分かんないけど、
うん、
そういう人がね、
うん、
ちょっとなんかあのずんぐりむっくりして背ちっちゃくてね、
うん、
で短足なんだけどあの丈も短いっていうね休日なのにスラックスみたい なんかそういうリラックスできてないみたいなもうそういう人の前をあ俺こう 手,、ね、手, を手のひらをこう上げて、あすいませんちょっと前通りますみたいな感じで言った時、
うん、
俺が先に並んでんだけど、俺が先に並んでんだけど、予防入りしないでみたいなこと言ってきて、はぁ、これ今帰ろうとしてね、ここのあの出ようとして行列できてるから、
うん、
ここ通らなきゃ外に出れないでしょって、
うん、
あの別に横入りしませんよって思いながら、
うんうん、
なんだこの親父と思って、うん、まあまあまあ面倒くせえからもうさーっとすいませんっつって、
うん、
その前は通り抜けたんだよ、
うん、
でその時にうーんっつって、
うん、
で俺もなんかその通り抜けた後にパッて振り返ったんだよ、
うん、
そしたらさ、
うん、
そのバーコード親父のね、
うん、
手にね、
うん、
あのレジに並んでるわけだから、
うん、
これから彼の私物になるんであるっていう本があるじゃない、まだレジ取ってないね、
うん、
それがパッて目に入ったんだよね、
うんうん、
そしたらそこに、
うん、
ユーモア話術って書いてあるこれで俺も人気者なんだけど
まあ、モデルさんがいるという。
そうそうそうそう
そ
う、う
ん、まあ、その人が部長かどうかは分かんないですけど、いや
部長クラス、
ね、部長クラスね
年功序列で押し上げられて、あの実力でそこまでのし上がったかどうかは不明っていうキャラクターで
というわけでですね、あの、はい、バーコード部長のお話でしたけどもね、
はい、今後もねバーコード部長スピンオフ作品とかね、うん、オーディオドラマとかね、あのやると思ってますけどね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは、
はい、
次のお便りに移りたいと思います。
はい、
ライチポケットネームポケモンゴー、
ゴーなのかね、これつよし、
つよしなの、
ポケモンつよしなのかね、
ポケモンつよし、
ゴー、わかんないです、
ゴー、
はい、
ハッピーケーキ、
あ、なんか多分あれじゃない、なんかスマホかなんかで多分バースデーってやって変換して多分そういう絵文字になったんじゃ、
なるほど、
なったのかね。
ライチポケットレディオの影響で、はい、友達とネットラジオをやろうと勉強中です、
はい、
始めるときってどんな話をしたらいいんですかね。アキラさんみたいにペラペラ言葉が出てくるようになりたいですペラペラ喋ってます、アキラさん
あ、そうですか、はい、これでもこれ相談なのかね、なんなのか、この意思表示なのか、
そうなんですよ相談ですよこれ、どんな話したらいいんですかっていう相談ですよこれ。
あ、そうですか、
うん、
ね、まずちょっと文体からしかちょっと分かんない、年齢とかさ、うん、ちょっとその彼の環境とかがちょっと分かんないから何とも言えないですけど、うん、でも今ほらスマホ持ってるだけでもさ、うん、全然できちゃったりするから、うん、そういうなんていうのかな、機材面でどうのこうので、
うん、
あれが使っ、あれを使ってないからダメなんだよねとかっていうのはないね、
うん、
あの音質が悪いとかあるのかもしれないけど、うん、基本重要なのは喋ってる中身が重要であって、
はいはいはい、
でやっぱり、いや、うちらの番組参考になるかどうかっていうのはちょっとそれ別の話としてね、
一番参考にしちゃいけない番組じゃないの、
いや参考にしていいと思うよいや、そのな、何を参考にしていいかって言ったら、うん、うちらが優れてるとかじゃなくて、
うん、
あのどこにもこびないっていう、
うん、
僕らにしかないっていうものを見つけたっていうことなんですよ、うん、だからそれはポケモン剛さん、ポケモン GO さん、わかんないけど、その彼にしかできないことっていうのはきっとある、うん、あと好きなこととか、うん、どんなんでもいいんですよそれは、
うん、どんなんでもいいですよね、うん、
だから俺もなんか適当なこと言っていながらね、うん、なんか時折、うん、もうよくそんなこと知ってんなみたいなこと、
うん、
出てきますけど、うんうん、それも勉強してんのよずっと、
スキャンダルのとか、ね、
いやいやいや、
消費税の
竹下とかね、調子、うん、の中曽根とか
三重師だよ
いや結構ね、うん、いやずっと若い時から勉強してるんですよ、その面白いことって何って、
うん、
ずっと自分で自問自答して、
うん、
で自分だったらこういうものをどういうふうに面白く変換できるかなってことをずっと考えてた、
はいはいはい、
だから別に俺が今できてるかどうかっていうのは別として、
うん、
多分あなたも何か自分にしかないっていう、うん、専門分野、
うんうんう
ん、なんかいろいろあるじゃないですか、例えばそのゲーム実況とかさ、今だったら、
う
ん、
そうだね、
何々やってみたとかさ、うん、歌ってみたとか、何々弾いてみたとか、いろいろある中で多分自分にベストチョイスできるものっていうのはまずパッと 思いついたもの、うん、それがいくらその自己満足だろうが、
うん、
何だろうがいいから一回やってみた方がいいと思うんですよ、 そうだよね、でそれである程度突き詰めてった時に、うん、そこから足りないもの何かって気づいた時に自分でそこから学べばいいと思いますよ。で僕らだって別に今あのなんか足り、ね、問題なくできてるかって言ったらそんなわけでもなくて、
うん、
全然ね、
うん、
ただやっててあの何も過不足はないですよ別に、うんうん、僕も一生懸命勉強してますし、
はいはい、
なんだろうね、別に なんていうんだろう、こうなんなきゃいけないとかっていうのはあんまりなくて、
うんうんうん、
それがなんていうのかね、こう友達とやるんでしょ、
うん、
だったらあの僕から言うアドバイス一、
うん、
つ、
うん、
その友達の持ち味っていうのは何かっていう、おそらくあのこれ漫才とか何でもそうなのかもしれないけど、
うん、
なんか自分が求めてるもの、俺こういうのやりたい、誰かその2人でやってるやり取りを見せて、俺これをやりたいんだ、お前も一緒にこれをやろう、
うん、
はダメだよ。最初の入り口はいいよ、そこの憧れとかさ、
うんうん、
でもその人っていうのは絶対それじゃないし、
うん、
同じことやろうとすると絶対穴が見えてきて、こいつこんなこともできねえのかよみたいな自分になってきて、で、じゃあお前は何ができてんのかよって言ったら誰にも審査されないような、
うん、
そういう環境下、
う
でお前目線だろって、だから自分で編集してると偉くな、うん、偉そうな感じになっちゃうみたいな人たちって結構いるんじゃねえかなと思う。これなんかあの自主映画の映画監督とか、俺が編集してんだからみたいな、俺が撮ってんだからっていう人もいるのかなって思ったりするんだけども、するんだけどね、
するんだけどね、
だけどあのまず何かやるとすればできてるっていうこと、できた、これからもやる、うん、明日もやります、明後日もでき、うん、やります、はい、それができたと、
はいはいはい、
ってなった時にできてるっていうことに感謝できなきゃいけないですよ、うん、まず
ほうほうほう、
あのクオリティの不満とかは、うん、そんなのはもうみんなあると思う。それはバンドとかもそうかもしれないし、うん、何だってそうだと思う。あいつが下手だからとかあると思う、うん、でもそのあいつが下手だって言ってる人を、うん、じゃあクビにすりゃいいじゃない、
うん、
じゃあクビにしたところでそのパートの人っていうのが行列作ってあなたのバンドに入りたいって待ってるんですか、うん、待ってないでしょ、
うん、
ってことはそこにいる人っていうことにまず感謝しなきゃいけない、うんうん、それが本当にダメだ、こいつがあのだと思うんであれば、うん、あのもうあいつなんかより俺の方がいいですよって言ってくれるぐらいまでお前が伸びなきゃいけないと思うよ。
なるほどね、
うんうん、そしたらその本人だって、いやだったらしょうがねえなって、
うん、
言わなくても、だってこんな風にできるやつがいっぱいいるんだから、うん、俺もやっぱり人選ぶよ、ここまで来てんだからさって言えると思うんだよ、
うん、
だからそのどんぐりの背比べレベルで、あいつがこうだからこいつがああだからとか、俺はここまでやってる、お前はここまでやってないとかっていうのはちょっと違うと思う ね、
なるほどね。
できるっていうその集団作業ができるっていうことは、うん、それだけですごいことなんだ、感謝しないと、うん、ないものにあの不満言っちゃダメよ、あることに感謝しないと、うん、
なるほど、
うん、いや一人でやんならいいんだよ、
うん
うん、
今日明さんいいこと言うね、
うん、と思います僕は、
うん、
はい、
僕は大したやってないですからね
何を言って何を言ってんですか
僕のようになっちゃダメですよ。はい、では次のお便りいきましょうか、
はい、
ラジオネームあかりさん、カニ将軍お誕生日おめでとうございます。
はい、感謝文です。
ライポケダイアリーも日々楽しみに見ています。
ありがとうございます。
画像素敵ですね、
はい、
やる気が道になる、
はい、
この言葉がとても気に入っているとともに、アキラ君、ジャック君の名コンビのラジオ放送、はい、これからも楽しみにしています。
ありがとうございます。
ジャック君ナレーター経験あり
ラジオ過去放送もな
過去放送もね、はい、ありがとうございます。ナレーター経験ありラジオナイスですね、
はい、
お誕生日を迎え、どんな一年にしたいですか。お二人の今後の野望、目標などあったら聞きたいです、
はい、
きっと素敵な一年になると思います。
お
ハッピーバースデー、ラジオネーム秋味、カニ将軍お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございました。やる気は道になる、まずここからいきましょうか。最近僕ライチポケットダイリーでもよく乱発してます。
乱発してますね、
はい、このやる気は道になるっていう、はい、この言葉のルーツ、
はい
はい、今一言で言います、
はい、
僕らね公共高校に通ってまして、当時ね、
うん、
そのね進路指導室っていうのがあったんですよ。進路指導室とは別で生徒指導室っていうのがあって、うん、そう言葉似てるんだけど、
うん、
生徒指導室はなんかやらかしたやつが焼き入れられるなんか屠殺場みたいなところで進路指導室は進学したい人とか就職先の業者とかとのなんかいろいろね接点とかなんかいろいろなんか打ち合わせするための部屋なんですよ ね、
うん、そうだね、
全然その
求人票が
貼ってね、そうそう天国と地獄みたいな、
うん、
そんな感じで、
うん、
でその進路指導室って僕らあんまり縁がなくて、
うん、
掃除でしか行かないんだよ、あそこ
は。ああ掃除してたな、
うん、掃除廊下とかね、
うん、してたしてた。
でそこでいろんな業者とかが、
うん、
その新社会人に送るメッセージみたいなポスターとかが、
うん、
いろんな業者のポスターが貼ってあるんですよ、うん、壁に。
あ
ね、あの銭湯で昔だったら銭湯におけるその自衛官募集
消防団員募集、
消防団員募集とかねそんなようなニュアンスであったんですよ、
うんうん、
でそこでまず僕が目をつけたのが、うん、ジャトコってどんなとこダジャレそれ
まああれですね、車の部品作ってる会社ですね。
ああそうなんだ なんかそういうポスターとか貼ってあって、うんうん、でなぜか知らないけど僕らね、あの高校3年生ぐらいの時かな、そのポスター結構でっかいポスターが貼ってあって、うんうん、やる気は道にあるって書いてあったって、うん、
でかでかだね、うん、
で、僕ら機械科だったんだけど、うん、実習って朝から夕方まで実習、
うん、
実習室ってところで作業服着て油まみれになって作業するんですよ、うんうん、でそこでその実習服っていうそのつなぎももう油で泥だらけですよ、
もう洗濯しても落ちない、
ね、落ちないからね、うん、でそんな中さもうみんなね、なんていうんだろうね、あの殺風景じゃない、うん、色もなんか薄いからし色みたいなね、うんうん、今ジャックさんが着てるようなこんなもっとひどいよね、
いや近いよ、
いや近いけどもっとひどい、うん、もっとひどい、外歩けないぐらいの
もっとグレーだった、
うんうん、でそんなんで、うん、なんか名前とか名字が刺繍入ったりとかしてるんですよ、
はいはいはいはい、
だけどもう暇だから、うん、僕らみたいに真面目に授業しない人はいろいろマジックで、うん、そのつなぎに落書きをしたりとか、うん、背中に何も書いてないからいろいろ書いたりするんですよ、うん、でそんな時に僕がね、うん、同級生に頼んで、うん、あのさ、やる気は道になるって書いてもらっていいか。いや暇だから、うん、おういいぞ、
そいつか書いたの。
書いたのってダブルミーニングな。頬を書くと、まあまあまあまあそれはいいとしてね、うん、でそんなんで、うん、マジックでデカデカとやる気は道になるって書いてもらったのね、
うん、
でよしこれでもう残り少ねえ3年生の、うん、残り少ない卒業までの時間を、うん、どうにか暇つぶそうぜ。全然そのなんか前向きな考え方じゃない。あくまで暇つぶしで書いたっていうね。
でそういうふうに受け取ってない人にそういうメッセージは良くないですよ。
いやいやいや、最後まで聞いて。それで、うんうん、ある日ね、
うん、
生徒指導室の前に書かれてるポスターを文字って書いたじゃない。
うんうん、
ある時ね、よりにも言ってたよ。うん、生徒指導部、
うん、
先生が、うん、おいお前。みんな来るって振り向いて、え、僕ですか、僕ですか、うん、何、俺か、誰だよ、誰呼んでんだよみたいな感じの時に、うん、お、お前、お前、お前、俺か。何、髪の色。何、なんかやって、何もやってねえよな、
うん、
ね、
うん、
で、そこで、お、お前、え、はい、え、何ですか、ちょっと背中向けてみろ、背中向けてみろ、こっちに、うん、あ、え、はい、こっち、あー、落書きしたんだった。これはまた中に入ってしないか。やむをえんな、みたいな。誰が書いたの、自分で書きましたって言わなきゃ。何か、何があっても階段から落ちましたって言わなきゃならないルールの世界みたいな。その中で、うん、俺、うわ終わったでやと思って、うん、パッつって「すいません」つって、俺も自分の足で生徒指導室に行こうと思った瞬間に「うん、おいいい言葉書いてんじゃねえかよ」。
俺いたわ多分そあいつ何やったのよと思ってさ、
やる気は道になるっていう、つなぎに書いた落書きをいじられたっていう、
そうそうそう、
もちろんいい言葉だし、うん、今の自分にまさにその通りだなと思うんですよ、
うん、
ただそれはもちろんテーマというかね、うん、そういうスローガンというか、うん、その人としての生き方のなんかコンセプトみたいなものとしては間違ってないのよ、うんうん、ただ違うから、ジャックにいじってほしいためにそのワードを連呼してるだけ。
あえていじらんよ。
だけど違うよ、聞いて、俺本当にその言葉好きで、
うん、
本当今はね、俺自分の糧になってる言葉だと思いますよ、
うん、
だってやる気なかったら何もやってないし、うん、ここまで日々追い込んでないし、その自分を超えてないと思うから、
うん、
しかもその俺木って字も変えてるからね。
そうだね、あれね、
うん、俺はあの木が大好きで、
うん、
中が米になってるやつね、
騎士団の木でね、
あれがすごくもう、なんかこう明かりがスパークして眩しい光みたいに見えるじゃん、あれがすごく好きで、俺は常にそういう風になっていなきゃって思って日々頑張ってます。
はい、
はい、
いい話だね。
はい、お誕生日を迎えどんな1年にしたいですかっていうことで、はいはい、どんな1年、まあ、日々そのまま繰り返すけど、ここでなんか年が変わったからとか、この夏になったらあれだよね、痩せなきゃねとか、とかもうそういうのは俺は好きじゃないんで、もう日々の日常、淡々と地味で、あのきつい作業、していろいろ勉強して、でももっと面白い、あいつ最高って言ってもらえるように、ただそれだけの作業ですね。もう本当できたらね、なんだろうな、本当あのもちろん動画とか本当さ、言っちゃうとさ、俺映画監督になりたいし俳優になりたいのよ、初めて言ったかな、面と向かって、なりたかったの、ずっと、ずっとそういう風にして生きてきたの、ただあのもう20代もう後半から30いくつになってて、全部ね惜しいところで止まってんのね、多分人によってはこれで終わったんだなって言って全く関係ない道を進んでって、すげえ太ってハゲて、なんかもう「あんた誰?」って「おおアキラだった、アキラ変わったね」みたいな、そりゃ年も取るよ
なんでそこまで
いやっていう風になるじゃない、多分みんな、でもそれはいやしょうがないかもしれないけど、俺はそれは絶対認めたくないな、だって最後まで結局タップしたんでしょ、自分でギブアップって言ったんでしょ、自分から落ちた、手離して落ちたんでしょ、俺はもう自分で手もげて落ちるまでは絶対落ちねえぞって、
素晴らしい、
はい、そんなんでね、それがやる気は道になる、
はい、
やる気は道になる T シャツっていうのを作ります。
マジっすか背中に書いてんだ
書いてます、
バックプリントだ、
はい、
これあれだね、ライチポケット T シャツの第2弾だ、
ね、第2弾だね、違う、もうすでに別な企画があるからね、第3弾か4弾だろうね、もうデザインも作り始めてるから、
ほんと、じゃあ詳しくはライチポケット T シャツが欲しい係まで、はい、
今度ね絶対ね、みんなの前に何か何かしらイベントで絶対俺は登場するから、
どこに、
どこでも、どこでも、
ほんと、
うん、いや本当に、今はまだこんなもんかもしれないけど、ただね、本当くだらない話してるだけのつもりでやってないからね、俺はね。いや本当に誕生日だから言わせてもらったけど。
いいぞ。
はい。ただ、本当に別にその利用するつもりとかそういうことじゃなくて、本当はそういう活動、いろんな活動がしたかったけど、こっから再起するのにまずどっから始めようかっていう意味でもあったから。俺の中ではね。いやもうそれが全部じゃないけど、もちろん最初に始めた時にマサルってもう一人。いて、もうそうだったし、ジャックだっていろいろ人生 の窮地にいたし、もうその全部含めて、もういいとこ行こうよってみんな、っていう思いだったから、だから全然そのあれですよ、ライチポケットレディオっていうのはすごく皆さんにとってどうか分かんないし、その初めて聞いた人途中でもう1分ぐらい聞いて、あもう何か面白くないって切る人もいるかもしれないけどそれはそれでいいんですよ、ただ僕らにとっては本当にその人として生きて生を持ってそこから死ぬまで、その中で絶対にこれが有意義な一つのもので、これがあってよかったねってもうみんなにも言われるようなものにしたくてっていうのが思いがあるんで、だから本当この遊び半分というか、遊び半分ですよ、遊びっていうか遊び全部ですけど、そんななんていうかね、その軽い感じでは意外と軽い感じではなかったりする部分もあるんですね、何かしらで必ずあなたの目の前に僕は登場しますから、それがもしかしたら生かどうか分かんないですけどね、絶対にね、それは約束します、はい
はい、
ジャック君ナレーター経験ありラジオナイスですねって、そうです、それはそうですハッピーバースデー金城君、お誕生日ありがとうございました、
ありがとうございました、
本当皆さんね、この前編後編にわたってお送りしましたけども、本当にね、多分きっとみんな聞いてて行動に出てなかったのかな、 昨日今日初めて聞いたみたいな感じの人じゃないもんね。
そうだ
ね、メールがね、うん、
すごいなんかこう喋ってる本人よりも詳しいんじゃねえかって、
うん、そうそうそう、俺らより俺らのこと知ってるみたいなね、うん、京都の人より京都知ってるみたいなね。
それは分からんけど、
ジャン・アレジのあの CM ね、カロッツェリアの
懐かしいなあれナビだよ、
ナビ、ナビの出始めね、
出始めだよな、うん、CD ロムのな、
そうそうそう、うん、ちょっと国民とあの入籍したとかそのあたり、そうそうそう
フェラーリだった
、そうそう、いいそんなのまあそんなことでですね、あのたくさんメッセージいただきましてありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
は
い、
これからもライチポケットレディオはどんどんねスパイシーで天井突き破って、うん、天井突き破って風呂に落ちるんじゃないですよ、天井突き破って風呂に上がっていくような、
ああ、うん、低いとこから、
そうそうそうそう、自分の力でですよ、
風呂2階にあるんだ、
そう、いや風呂ってだからもうフロンティアですから、あ、
開拓者、
そうですよ、そんなところに行く番組になるでしょうね、
はい、うん、心合わせというか通じつま合わせというか、
もうただのねダジャレウェイジだから俺最近気づいた、俺何のブログとか自分で見返してもこいつただのダジャレ親父だな響きだけでいいって、
いやいや、それはだけど大事、
大事なのよ、大好きなんですよ、 音で音が大好き、
それ大事です、
うん、今度は何だろう、ちょっとまだネタ整ってないんですけども、うん、怪談、夏の怪談特集、最強怪談特集ね、うん、それもやりますしね、あとは何だろうね、また新しい企画とかいろいろやりますんで、
やりたいね、
はい、うん、ぜひとも、うん、今後ともライチポケットレディオよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、それでは当番組への E メールアドレス、ライチポケットアットマーク gmail.com です。スペルは LITCHIPOCKET@gmail.com です、
はい、
お送りの際はライチポケットネームを忘れなくということですね。ライチポケットレディオはライチポケットツイッターっていうのをやっております。あと最近注目のライチポケットダイアリーというブログをやっております。そちらの方もぜひともチェックしてください。
これ人気
ね、
うん、はい、
僕毎日更新しますから。
俺何もやってないけど
ジャックあれだから、俺が操り人形としてジャック糸を引っ張ってるからね、うん、僕それ操作させられてますから、はい、そんな感じでね、渡部篤郎です
腹立つ、
何
やだその終わり方、
何はい、そういう感じですね。お誕生日本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
まだまだこれから盛り上がっていきます。こんばんはね、
はい、
はい、そんなこんなでなかなかとお付き合いいただき誠にありがとうございました。
そこで噛むんだ
それでは今日もライチポケットレディオでした。